晴れのち775月曜日、本日は岩崎さとこがお届けしております。舞鶴市西市民プラザにあります FM 舞鶴のスタジオからお届けしております。さて、ゲストコーナーということでオープニングでもご紹介いたしました。本日は福井県小浜市から素敵なゲストにお越しいただいております。自然と調和する手仕事のある暮らしをテーマにものづくり活動をされておられます、アトリエドド清水アドさんにお越しいただいております。清水さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は、はい、舞鶴3度目ですか？
いや、舞鶴はよく来ます、
うん、あ、そうなんですか。
はい、ただ、うん、通過するというか、
はい、
こう海メインで主人が釣りをするので、それでよく舞鶴は来たりとか、あと食べ物を食べに来たりとか。
ありがとうございます、
はい、
いや、今日はあまり来られない方向かなと思って。
あ、そうですね、はい、どちらかというと、うん、少ないかもしれないですね。
刺激的なドライブを楽しんで来られたのかなと思ったんですが。
そうですね、はい、まあまだ27号線は、うん、ある程度通る道なので、
はい
はい、
前鶴も魅力的なところがありますので、
はい、
またご紹介させていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます、
は
い、
雪はどうでしたか？
いや、もう雪はすごかったですね。私は小浜とあと高島に主人の工場があるので、
はい、
その両方行き来するんですけれども、
はい、
その間の山と、あと今年は高島市がすごい雪で、もう10年20年に一度あるかないかっていう雪だったので、もう雪かきで丸々2日動きまくるとか朝から夕方まで雪かきをするなんていうことがあったので。
お疲れ様でした。
大変でしたね。スケジュールはもうダダ狂いというか。
そうですね、皆さんそうだったんでしょう ね、 ね、そんな清水アドさん、
はい、
ちょっと私の方から自己紹介というかプロフィールをご紹介させていただきます、
はい
はい、清水アドさん、大阪府岸和田市生まれ、京都で育ち、陶芸家の家で育ち、小さい頃からものづくりが大好きでした。高校生の頃には近くの小学生たちのための子ども陶芸教室をしておられました。その後、造形など芸術を勉強し、陶芸家、フラワーデザイナーなど幅広い職種を経験し、たくさんのスキルを身につけられたそうです。2009年京都より小浜に移り住み、2011年にオーダーメイドの帽子や雑貨のアトリエショップ、アトリエドドをオープンされました。2016年にご主人の仕事場、お仕事の関係で滋賀県高島市に移られたんですね。で、小浜との二住生活をしておられます。オバマのアトリエは不定期にイベントを開催。現在は自然と調和する手仕事のある暮らし、これをテーマにものづくり活動をされておられます、
はい、
プロフィールをご紹介しただけでも、もう高校生の頃から、ね、陶芸教室をされているの前に、
はい、
京都でご両親が、
あ、そうですね、
はい、陶芸家作家さんでいらして。
そうですね、もうものづくりに囲まれた育ち方というか、もう両親ともが作る人なので、普通の一般的なこう勤めてっていう、その時間の流れとかなんかこう感覚が知らないまんま作るばかりの中で育っていたっていう感じですね。で、小さい頃も遊びといえばもう陶芸をしてましたね。
粘土代わりに。
そうですね、うん、はい、
清水アドさん、アドちゃんってすごく可愛いお名前で、アジアのア、はいはい、に土って書いてアドさんなんですよね、
はい、そうですね。
やっぱりこれもお父さんと母さんが土をいじられるということでつけられたお名前なんでしょうか。
はい、そうですね、土は陶芸の土から取ってますね。
土じゃあ大好き。
土大好きですね。土触ってるとホッとする感じはありますね。
うん、
はい、匂いも好きですね。
いろんな匂いがありますよね、土でもね。
そうですね、
うん、
で、 土を直接触ってる時だけじゃなくて、例えばちょっと土っぽい、あの温泉なんか行って土っぽい香りなんかがすると、あの結構あーって思い出すような心地よさが出てきたりとか、多分香りも含めて土は好きですね。
でその陶芸家さんから、アドちゃんも陶芸家さんからフラワーデザイナーに、
はいはい、そうですね、うん、あの若い頃は興味があることは何でもやっていたというか、あの陶芸をしながら、あのいろんなアルバイトをしたんですね。その中の一つで、あのハマったことの一つなんですけれども、お花屋さんにたまたま、あの近くに可愛いお花屋さんができていたので、ちょっとアルバイトをしてみようと思って行ったことをきっかけに、あのお花の世界も楽しいなと思ってどっぷりハマりましたね。
じゃあ自分で作られた器、あの、はい、柿に花を入れて、
はいはいはい、っていうことも、はい、今でもしてますね。
贅沢
ね、あの暮らしの中に多分そういうことをイメージすることがまず好きなので、あの多分しっくりお花っていうのもハマったんだと思うんですけれども、
いいなって思ったことをチャレンジできるってすごく羨ましいです。
あ、そうですね、
なかなか、ね、一歩が踏み出せない方も多いじゃないですか。その中で気になることを、ね、やってみる、チャレンジしてみるっていう、
そうですね、うん、とにかく、あの母から特にですけれども、何も反対されるっていうことがなかったので、かなり自由奔放に思ったことをさせてもらえたっていうことが、多分何の気も考えることもなく、あ、したいなって思ったことはとにかくするっていう感じでしたね。
今ドキッとしました、はい、なんかね、やっぱり母からしたらどうなのかな、できるかな、合ってるのかなっていう感じで、ついつい、ね、やめとくみたいなことを言ってしまいがちなんですけれども、もうそういう母でありたかったです、私も。
あーねー、う
ん
う
ん、理想のお母さんですね。
そうです ね、 ね、ありがたいですね。
で、まあ、いろんな経験をされて、はい、2009年に京都からおままに移住されたということなんですけれども、はい、これは何かきっかけがあったんですか？
ですね、やっぱりあの京都ってまあまあ都会というほどではないかもしれないですけれども、毎日が慌ただしく、あの流れている暮らしをしていたので、なんか自分にしっくり来なかったんですね。で、田舎暮らしがやっぱりあの憧れるというか、田舎暮らししたいなっていう気持ちがあったのと同時に、あのオバマにちょうど古いあの町屋の古民家ですけれども、もう誰も住まなくなったっていうあのお家を持ってる方が、あの知り合いの方でおられて、その方が京都の方だったんですけども、開けておくにはちょっとお家がかわいそうなので、誰か住んでくれないかなっていう風にあの探されてて、あ、ちょっと見に行きますって言って、あの行ってみたんですね。そしたらもうすっごくよくって、あの150年ぐらい前にあの作られた、まあまあ古い古民家なんですけれども、もうその感じがもうビビッときたので、あのもうちょっとオバマはちょっと正直遠いかな、京都にいたので、もう暮らしのその生活の流れが、仕事の流れも全部京都にあったので、ちょっと遠いかなと思ったんですけど、もうこの家に住みたいっていう一心で、主人と二人でここにしようって、う
ん、一目惚れされたんです ね。それでは一旦 CM を挟みまして、はい、またそのオバマにあります築150年以上のアトリエと、はい、あと今アドさんが作られている作品のことについてお伺いしたいと思います。さて、お届けいたしましたのは宇多田ヒカルの道、2曲目におかけしましたこの曲なんですけれども、本日ゲストでお迎えしております清水アドさんのセレクトということで、アドさん、この宇多田ヒカルさんの道っていう曲なんですけれども、
はいはい、
どんな感じで選ばれたんでしょうか？
いや、最近は仕事を始めに聞いてますね。
テンションが上がります。
上がりますね、は
い。ちょっとね、曲かかっている間、二人で乗ってましたね。
はい、はい、乗ってましたね、はい。
私も今度から仕事をするときに真似させていただきます。
はい、
はい。ぜひぜひ。はい。それで、本日お越しの清水アドさんが京都で育たれた、ね、生活されていたの拠点を小浜に、ご縁があって小浜に移り住んでというお話を、前半させていただきましたが、
はい、
いかがですか、小浜の暮らしは。
いや、自然が豊かっていうのはもう暮らしが変わるんですよね、
うん、
まず空気が違うことがやっぱり都会から来ると明らかに感じられて、で空気も違えば水も美味しい、で食べ物が海から取れたものがすぐ食べられる、取れたてが食べられるっていうのはこんなに美味しいものかっていう、うん、多分当たり前に海の近くで育たれてる方はそのちょっと流通してからの鮮度が落ちた状態ってものを口にされることが少ないので分かりにくいかと思うんですけれども、京都は海、京都でも舞鶴の方はね海が近いですけれども、うん、私の育ったところは海が遠かったので、なかなかスーパーに売ってるものは鮮度の高いものはないですよね。なのでもう全然違うんですね。
そうですか、
はい、食べ物が美味しいっていうのは本当に幸せだと思います。
もう当たり前のように、
はい、
生活しているとそういうこともちょっと忘れてしまいがちでした。
そうですよね、
いいところに住んでますね。
そうですね、
本当にありがたいことですよね、
はい、
う
ん、で海が近いっていうのは私はいつも毎日ワンちゃんと散歩するんですけれども、
はい、
落ち込んだりした時とかなんか考え事をしてる時に海を見ながらお散歩するんですよね、
うん、
そしたらもう全てを包んでくれる、なんていう、もういろんなことをくよくよ考えすぎないというか、もうただ涙を流すだけ、うん、でもうしんどいことは流していいよ言ってくれるようなその心の広い大きさがあるというか、それに本当に救われたところはありましたね。
もうありのままの自分が出せるという感じですか。
そうですね、うん、それを受け止めてくれるというか、それを出させてくれる大きさが海にあるというか、うん、眺めてるだけで本当に心が穏やかに落ち着いてくるというか。
じゃあまあ、その環境が変わったということで、
はい、
アドさんが京都で生み出されていたその作品たちも、
はい、
小浜に来られてから、
はい、
何か変わったりしましたか。
そうですね、正直言うと意識的には大きく変わりました。で、うん、自分が自然の中で自然に近く暮らすことになるとやっぱり求めるものもより自然なものも求めていって、昔はまあ、いろんな河川ケミカルなものも使っていたんですが、自分があまり受け付けなくなってくるんですよね、
うん、
よりやっぱり自然に調和できる心地のいいものを求めるようになって、その辺の素材はまず変わりましたね、
うん、やっぱりその空気とか食べ物とかで自分も何かこう感覚的に違うなと思ってこられたっていう感じですかね。
そうですね、うん、感覚が感じるものはおそらく大きく変わって、いろんな受け取るものもより自然なものを受け取るようになりましたし、イコール食べ物、
うん、
毎日のこう食べ物をどれだけ自然なものを取り入れるかっていうことも気をつけるようになりましたし、うん、あと時間の過ごし方が大きく違いますね、
はい、ですか、
はい、
なんかねすごくまったり豊かに暮らされているんですけれども、はい、アドさんの作品でね、
はい、
天然の土で染めた、
はい、
ベンガラ染めっていうのがあるんですか。
はい、
はい
はい、
それも、そうですね、うん、やっぱりこちらに来られ小浜に来られてから
そうです、ね、
試してみようとか、あとね、
はい、
刈り取った羊の毛を はい、ウィエルトニーみたいな。
そうなんですよ、うん、これももう人との巡り合わせでしかならないことなんですけれども、高島市にこう自然に羊を飼われてる、
はい、
ところが牧場がありまして、うん、そこの方と知り合ったので、
はい、
羊分けてあげるよって言って羊の毛を買ったら分けてあげるよって言ってくださったので、うん、それをね買った羊の毛ってすっごい泥とか、
はい、
もうドロドロにまみれていて汚いんですけど、それをきれいに洗浄してお湯で高温のお湯で洗って泥を落として干して綺麗なまあまあ羊のもともとの、
うん、
毛になるんですけれども、それまではフェルトの作品も作ったことがあったんですけれども、もう綺麗に精製されたものを買っていたんですね。もう大違いなんですよ。もう、うん、羊の毛ってくるくるってしてるじゃないですか、
はい、
あれが可愛くってね。で精製されたものっていうのはもう色も綺麗に洗浄されて、で染められたものを販売しているものが多いので、
うん、
もう自然そのままの羊の最初の状態の毛っていうのはなかなか手に入らないんですね。でもうそれを見ているだけで幸せなぐらいにもう可愛くてたまらないですね。
もう今お話しされてるアドさんもすごく可愛くて、もうなんかね見てて笑顔いただきました、
はい、
ありがとうございます、ね、今日もお洋服にブローチをつけてらっしゃるんですけれども、はい、それも、
はい、そうですね、
はい、ベルトで作ったブローチですよね。
そうですね、はい、
本当にね今日もお洋服がすごく可愛くて、お帽子もさすが帽子作家さんということでお帽子もかぶられてきてるんですけれども、
はい、
なかなかねラジオではこんな作品ですっていうのがね、
あ、そうですね、
お伝えにくいんですけれども、
やっぱり手仕事なので、
うん、
もう自分既製品ではなくて、
うん、
イメージするものをもう一点一点作るっていう感じですよね。
同じものは二度とできない。
そうですね、二度とできないですね、
そんなアドさんの素敵な、まあ、自然と調和した作品っていうのがマイスルでもご覧いただけます。
はい、
うん、素敵なイベントをね、
はい、
するんですよ ね、ご縁があって、
はい、
また舞鶴に来ていただく機会も増えそうな感じなんですが、
そうですね、はい、
どんなイベントでしょう。
そうですね、本当に人とのつながりからこう始まって、お話が出てきたような、ね、イベントなんですけれども、
はいはい、
ありがたいことに仲間が素敵な方が多いので、うん、
はい、
西舞鶴の
ブラッドプラスさんで ね、
そうですね、
あるんですよ ね、
そうですね、
2月14日の、
はい、
なんとバレンタインデーの日に、
そうですね、
ということですよね、
はい、
ちょっとじゃあ一度 CM も挟みまして、
はい、
この後イベントの話もね、
はい、
ちょっと詳しくさせていただきたいと思います。
はい、
さて、アトリエトトの清水アドさん、
はい、
引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
はい、いろんなご縁があって、
はい、
ね、大阪で生まれて京都市内に移られて、
はい、
そして小浜に移られて、今度はまた舞鶴でイベントを開催ということで、
はい、そうですね、
2月14日バレンタインデーの日に、
はい、
舞鶴の平野屋商店街にありますフラットプラス、皆さんご存知でしょうかね。町屋再生プロジェクトで昔薬局屋さんやったところですよね。薬局屋さんやったところで言いますよね、今ね、リノベーションして、たくさんの方がチャレンジ、今からお店をやってみたいという方のチャレンジを後押しする日替わり店長のお店、うん、フラットプラス、ここでコラボイベントを、ね、
はい、
します、
はい、
以前もアドさんと同じオバマの方で、
はいはい、
知る人ぞ知る、
はい、
人気カフェのグリーンカフェさん、
はい、
晴れのち七七子じゃなくて、七子ちゃったラジオかな、はい、ゲストでねお越しいただきました。そのグリーンカフェさんと、そして清水アドさんと、はい、ブラッドプラスで毎週火曜日に薬膳カレーを出されている糸矢の子さんと、そしてなんとね、
はい、
このパーソナリティをしております、はい、岩崎さと子が、
はい、
あの普段ソラチネという名前で整体師をしておりますけれども、
はい、
番組の中でもよく私調理師免許を持っていて、ソラチネカフェとかソラチネ食堂によく変身しまして遊んでますというお話もたまにさせていただいているんですが、この日はソラチネカフェで4人で、舞鶴2人、おまま2人の4人のコラボでイベントをさせていただきます。またこのグリーンカフェさんがね、なんか言葉の魔術師というか、
そうですね、なんか引き出しがすごいですね。
新しい出会いが新しいライフスタイルを提案していく、はい、それはまるで海外旅行で日々たくさんの出会いにワクワクする感覚に近い。糸矢の子ソラチネドドイチはそんなワクワクする時間です。これ、はい、ね、出店される方の名前をつけただけの名前なんですけど、おしゃれですよね。
はい、かなりなんかちょっと名前を見た時はおおっていう、
そうです
よね、うまくつけてあるというか、
ね、全てカタカナで糸矢の子ソラチネドドイチ、グリーンカフェさんの名前は入ってないんですよね、はい、
そうですね、グリーンカフェさんで、はい、昔ドドイチという位置をしてたんですけど、
はい、
もうそこに含まれてる感じですね
そうですね、
はい、
そこで出会ったグリーンカフェさんと、そして清水アドさん、はい、そしてそこに私がね出会いました、小浜、はい、で出会いました、
はい、
そしてそこから舞鶴につなげて糸矢の子さん、矢野舞子さん、舞鶴で町づくりや食のルーツでもある農家さんのお手伝いなどにも関われている矢野舞子さんとご縁がつながりまして、そして4人でイベントをすることになったということですよね、
はい、はい、楽しみですね、
はい、この日アドさんはどんな作品を出されますか。先ほどご紹介したフェルトで作った、そうですね、雑貨と、
そうですね、はい、あとですね、雑貨と本も持っていくんですけど、
うん、
本っていうのは、まあ、私が書いてるわけでも何でもなくって、
はい、
取り扱いをさせていただいてる本なんですけれども、うん、それが MM ブックス、まあまあマガジンっていう本なんですけれども、
は
い、うん、
まあまあマガジン、
はい、オバマに来てからね、その自然の暮らしを取り入れた時に出会った本で、
うん、
実践したくなるようなことがたくさん載ってるんですよね。で、私はその自然の暮らしの参考書と思ってるんですけれども、
はい、
そこから出されてる本をいくつか並べさせていただこうと思ってます。
はい、わかりました、はい、まあまあな、まあ、まあまあな本、まあまあな本、どうでしょう、
まあ、まあまあな本、
まあまあな本、
はい
はい、
なかなか販売されてるお店がないので、ぜひ出会っていただいて、
うん、
手に取って見ていただきたいですね。
気になる本ですね。
はい、そうですね、はい、
謎な本ですね。
謎な本ですね、
はい
はい、
そうですね、ぜひぜひこのまあまあな本たちが並びますので見ていただきたいと思います、はい、あとは自然と調和する暮らしをテーマに冬の雑貨ですね、
はいはい、
日々の暮らしを優しく豊かに包むもの、
はい、
オープニングでもね、ファッションはちょっと春物が出てきましたけれども、
そうですね、でも私は年中レッグウォーマーを使い、
うん、
絹の5本指ソックスを履きっていうのを年中してるんですけども、
は
い、冬は特に欠かせないですね、やっぱり足はね、うん、
そうですね、温めないとそういうレッグウォーマー、
はい、
アームウォーマーと巻物、
はい、
首に巻くものたち、
ね、
巻物とあとはやはり最初の何ですかね、陶芸作家さんということで、
はい、
その器とかも並びますか。そう
ですね、器も持っていきますね、
うん、
で最近は器の金継ぎをしていて、
はい、
気に入った器ってずっと使いたいんですよね、
うん、
壊れても直して使えるっていう活動をしてるんですけれども、そんなご案内もさせていただけたらと思います、
は
い、
贅沢ですね、器のことも聞けて、
はい、
そして暮らしに役立つ本たちと、
はい、
あとは レッグウォーマーとかね、
はい、
そういうこと。
そうですね、う
ん、で私はあの体に携わるお仕事をしているので、はい、そのアドさんの作品とどうやったら体を温めてくれるのかなっていう体のね、お悩み相談とかもさせていただきたいなと思います、はい、あとはグリーンカフェさんはこの日はグリーンドワーズっていう名前に変えて、はいはい、オバマのグリーンカフェから生まれた植物ブランドグリーンドワーズが提案するエコロジーな植物の鉢と多肉植物の寄せ植えのワークショップをされます。あの多肉植物のワークショップとポップアップショップ、多肉植物の寄せ植えワークショップは10時からと2時からの2回開催となりますね。
はい、
はい、で店内のそのフラットプラスさんの観葉植物も植え替えてしまうかもしれない、そういう計画も持ち上がっていて、いいですね、そういう植え替えの姿とかも見ていただけるかと思います、はい、そこで、はい、あのグリーンカフェさんに植物の話もね聞いて、
もう話がね面白いですよ、
はい、面白いですね、
はい、
イケメンやのに、
そうですね、
はい、面白いですね、
はい、かなり喋りますね、
ちょっと天然なところもあって、
そうですね、
あのぜひぜひ来てください。この4人ねかなりちょっと天然なので ね、
そうですね、
まったりしてて、
はい、
あもう
個性が強い
そうなんですよ ね、 だから時間通りに始まらないかもしれないですね。
そうですね、
あ喋ってて、あ時間過ぎてたみたいなね、
ただもう結果オーライっていう、
は
い、
うん、スラチネカフェは、はい、あのまあ、ちょっとケーキ体に優しいようなスイーツとかを出そうと思うの で、 あのそのワークショップに参加されない方も、はい、お茶だけしに来てもらう、お昼時には糸谷の子さんのカレーを食べてもらう、はい、食べながらワークショップされてる人の姿を見るっていうのもいいです ね、 いいですね。その間に、まあ、体に関するお話とか、はい、あとそのアドさんの、ね、作品を見ていただいたり、はい、とにかくまったりな、
はい、
あのイベントとなっております、
はい
はい、あのただそのワークショップは、10時からと2時から定員10名になっておりますので、土を触るんですけど、あの素手で触るのが OK な方もいらっしゃれば、ちょっと苦手かなという方は手袋を持参くださいということです、はい、こちら料金の方が2,000円、材料とエコポーチっていうね、はい、舞鶴初のエコポーチが登場して楽しみなワクワクなワークショップとなっております。
はい、
お申し込みの方はグリーンカフェの杉本さんまでということで、連絡先の方が090-8323-4345 090-8323-4345、またこの晴れのち775でもあのこのイベントのご紹介させていただきたいと思います、お申し込み先がわからない場合はこの FM 舞鶴の方までお送りいただいても大丈夫かなと思いますので、よろしくお願いいたします。今からワクワクですね、アドさん。
そうですね、ワクワクですね、
はいはい、ちょっと引き続きね、はい、アドさんもその、ま、体にいいことっていうことをたくさんされてて、その築150年の、ね、はい、アトリエでも、はい、いろんな方とコラボして、
そうですね、
はい、ワークショップされてますよね。
そうですね、うん、あの自然派な暮らしをされてる方、ね、
はい、
いろいろコラボさせていただいてます、
うん、あのさっきも、ま、お洋服が春っぽくなってきたけれども体を整えるということで、
はい、
あの今回アドさんがそのイベントで出展される作品とかは、さっきも言いましたけれども足を守るものであったり手首を守るものであったり、はい、首を守るものであったり、
はい、
やっぱり体のね首っていう、はいはいはい、つくところは、
はい、
体がとても冷えやすいところなんですね。ちょっと、
ね、
あの首に巻物を一つしたりとか、
はい、
足に巻いたりするだけでもそれだけでも体が
もう全然違いますよね。
違いますよね、
はい、
そういう話もさせていただきたいと思います、
はい、
はい、あのやっぱりそういう体を守ることで最近寝つきが悪いなとか、夜中に何度も目が覚めるとか、
はい
はい、寝てても疲れが取れないっていう方は、うん、ちょっと首元とか、
はいはい、
足元とかを温めてもらうと改善するっていう、やっぱり冷えはね、
そうですね、
体の不調を引き寄せますので、
そうですよね、
うん、またアドちゃんの作品すごい可愛くて、
そうですね、あのせっかくなら暮らしに優しくてプラス楽しめる可愛さは欲しいですよね、
うん、欲しいですよね、
はい、
かかとってね、
はい、
子宮とか腰骨盤周りと関係があるんですよ。
ああそうなんですか。
うん、
へえ。
だからぜひぜひ、
はい、
温めて男性も女性にも温めてほしい。
あ、かかとを温める。
かかとを温める。
あ、
はい、
かかとをマッサージするんですか。
温めるだけでもいいんです。
あ、そうなんですか。
だからレクオーマーをちょっとかかとの周りずらしてもらってっていうことなんですね。はい、
いいこと聞きました。
はい、ちょっと私のコーナーにもかぶって阿土さんにもお話いただきました。
はい、
ありがとうございます。今日最後にあのもう一曲セレクトしていただいている曲があるんですよね。
はい、
はい、この曲はミスターチルドレンの終わりなき旅。
はいはい、
はい、これは
やっぱりオバマに来てからいろいろ悩んだ時期があったんですけれども、うん、
はい、
結構苦しんでいる時に助けてくれるのは友達なんですよね。
う
ん、
はい、
で友達が何かの時に落ち込んでいると歌を送ってくれるんです、
うん、
っていう思い出にある歌ですね。
は
い、
そうでしたか。
はい、
いやね、もう本当もうまだまだ魅力をね、阿土さんの魅力をお伺いしたかったんですけれども、あっという間にお時間が来てしまいまして、じゃあ最後このミスターチルドレンの終わりなき旅、思い出がいっぱい詰まった曲をおかけしながらお別れしたいと思います。
はい、
はい、今日のゲストは福井県小浜市からお越しいただきました清水阿土さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。